愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこの聖日に私たちを教会に招いてくださり、兄弟姉妹たちと一つの家族としてこのように礼拝をお捧げできる恵みを心から感謝いたします。この1週間もさまざまな制約が苦難の中にありましたけれども、あなたがいつも共におられ、私たちを守り、こうして今日皆さん心も体も健康な状態で礼拝に臨むことができましたことを心から感謝いたします。どうぞこの新しい1週間もあなたが共におられ導いてくださいませるお願いいたします。今日は優先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうぞ語る先生を強め、先生があなたの御言葉を大胆に語ることができますよう、どうぞ先生を祝福してください。また御言葉を受け取る私たち一人一人をどうぞ清め整え、あなたの御言葉を正しく受け止め、新しい1週間も御言葉を蓄え、主の御心にかなった歩みができますよう、どうぞ私たちも導いてください。また今日この礼拝におきまして、見えるところ見えないところで多くの者が奉仕しております。どうぞ奉仕する一人一人の上にも聖霊様の豊かな導きをお願いいたします。また時を同じくして世界中の諸教会で礼拝が持たれております。一つ一つの教会、兄弟姉妹一人一人の上に豊かな祝福をお願いいたします。今日この会場において礼拝ができない兄弟姉妹たちもおります。どうぞその兄弟姉妹たちの一人一人の上にもどうぞ豊かな祝福をお願いいたします。今日の始めから終わりまで、すべてをあなたにお委ねして感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、でそれでは父の神の真実を賛美しましょう。
与えて励まし
それでは主の祈りを皆さんとご一緒にお捧げしましょう。どうぞご起立できる方はどうぞご起立ください。前方のスクリーンか周方の方をご覧ください。主の祈り。
天にいます。私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。
はい、どうぞお座りください。それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書18章39節から19章の16節になります。第3版の方は219ページ、2017年版の方は224ページになります。ヨハネの福音書18章39節から19章の16節までになります。はい、それでは読みいたします。とヨハネの福音書18章39節から。杉越の祭りでは誰か一人をお前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか。すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であった。でそれでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちと司祭役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り十字架につけよ。私にはこの人に罪を見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神の子としたのですから。 ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れを覚えた。そして再び総督官邸に入り、イエスにあなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた。上から与えられていなければあなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。ピラトはイエスを釈放しようと努力したがユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するのならあなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆カエサルに背いています。ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、敷石、ヘブル語でガバタと言われる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備えの日で、時はおよそ第六の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルのほかには私たちに王はありません。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。で、本日はこの箇所から十字架刑判決を受けたイエスと題して優先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
ご一緒にお祈りをしてからメッセージを始めたいと思います。恵み深い父なる神様、今日主の教会に私たちを集わせてくださり、またある兄弟姉妹たちはインターネットを通して礼拝に参加することができ感謝いたします。これから御言葉を通してイエス様のことをお聞きしたいと願っております。語る者、また聞く私たちの上に聖霊様ともにいてくださって、私たちを助け導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。2週間前に私たちはヨハネの福音書の18章から御言葉を聞きました。ユダヤの大祭司、祭司長たちとパリサイ人たち、そしてローマの兵士たちがイエス様を捕らえるためにゲツセマネの園にやってきた話でした。イエス様が神様に祈りを捧げるゲツセマネの園に、彼らは松明と武器を持ってそこにやってきたのです。ところがイエス様の態度は彼らを驚かせました。自分を捕らえるためにやってきた大勢の兵士の前でイエス様は堂々として威厳に満ちていたからです。むしろ兵士たちの方がイエス様の権威に圧倒されておののき、後ずさりをするほどでした。イエス様はご自分の時、つまり十字架の時が来ていることを知っておられたのです。ご自身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、イエス様は自ら前に進み出て兵士たちに言いました。私がナザレ人イエスである。私を探しているのなら この弟子たちは去らせなさい。ユダヤ人たちはイエス様を捕らえて、まずアンナスのところに連れて行きました。アンナスはその年の大祭司であるカヤパの首都でありました。また前職大祭司でもありました。元大祭司だったんですね。アンナスのところでイエス様は取り調べを受けて、後ユダヤ人たちはまた、その年の大祭司であるカヤパのところに連れて行きました。大祭司カヤパは以前イエス様を名指してこんなことを言った人であります。一人の人が民に代わって死んで民全体が滅びない方が得策である。カヤパはイスラエルの民が救われるためにイエス様が死ななければならないと、そう思っていた人でした。イエス様がカヤパのところに連れて行かれると、そこに祭司長たち、長老たち、律法学者たちがみんな集まってきました。そしてそこでユダヤ人の議会の裁判が開かれたのです。その時刻は夜が明ける頃の時でありました。裁判でカヤパはイエス様に質問しました。お前は神の子キリストなのか。あなたが言った通りだ。あなた方は今から後に人の子が神の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになる。イエス様が答えました。すると大祭司のカヤパやユダヤ人たちは興奮して言いました。この男は神を冒涜した。彼らは全員でイエス様を死罪に定めたのです。それで彼らはイエス様を連れてユダヤ地方を管轄するローマ総督ピラトのところに行きました。それは総督のピラトにイエス様の刑罰を執行してもらうためでありました。今日の箇所にはローマの裁判所で開かれる裁判の話であります。裁判官の席に座っている人はユダヤ地方を管轄する総督ピラトであります。そしてピラトに訴えている原告側は大祭司、また長老たち、律法学者のようなイスラエルの宗教指導者たちでした。そして被告人の席に座っているのはイエス様であります。今日ローマ総督のピラト、またイスラエルの宗教指導者たち、イエス様の話を通して御言葉を聞きたいと思います。ピラトの話から聞きたいと思いますけれど、ピラトはユダヤ地方を管轄するローマの総督でありました。ですが聖書を見ますと、イエス様の裁判においてピラトが悩み苦しんでいることがわかります。彼が苦しんでいる理由の一つはユダヤ人 機械の圧力のためでした。当時イスラエルはローマの植民地であったので、ローマ政府が任命した総督がイスラエルの地域を区分けして管轄していました。総督のピラトはイスラエルのユダヤ地方を管轄していたんですけれど、ローマ政府はユダヤ地方の自治機会を許していたのです。そのユダヤ地方の機会の名前はサンヘドリンという名前なんですけれど、このユダヤ人の議会は大祭司が議長を務めていました。そしてパリサイ人やサドカイ人、立法学者、長老のような宗教指導者たちが議員を務めていたのです。主に宗教に関する裁判を行い、エルサレムの神殿の治安を維持する働きをしていました。ですけれど機械の権限は限り制限があって、ローマ総督の管理のもとに置かれていました。ですからユダヤ人機械がイエス様を満場一致で司祭に定めたとしても、実際に刑罰を執行するためには総督の承認が必要だったのです。一方総督のピラトはユダヤ人たちが宗教熱心であることを知っていたので、彼らの宗教に関してはトラブルを起こしたくありませんでした。しかもこの時期はユダヤ民族の最大の祭り、杉越の祭りであったので、イエス様の裁判には関わりたくなかったのです。ピラトはユダヤ人の間でイエス様がどのぐらい人気があったのか、それも知っていました。しかしピラトの今目の前にはイエスを殺せという叫ぶ人たち、またイエスの罪を訴える群衆が騒いでいたのです。ピラトはこの危機を免れるために三つのことを試みました。一つ目はこの裁判の責任を他の地方の総督に回したことです。ピラトは取り調べの途中、イエス様がガリラヤ地方出身であることを知り、たまたまエルサレムに来ていたガリラヤの領主ヘロデにイエス様を送りました。しかしヘロデはイエス様に罪を見つけることができず、またイエス様をピラトのもとに送り返したのです。この話はルカの福音書23章に記されています。二つ目にピラトが試みたことは、杉越の祭りに毎年行われていた特別釈放を施してイエス様を釈放しようとしたことです。その頃バラバという名の知れた強盗が捕らえられていました。それでピラトはユダヤ人たちに聞きました。 お前たちは誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともイエスか。罪の重い強盗とイエス様を比べて、ユダヤ人たちがイエス様の釈放を求めるだろうと考えたのです。しかし祭司長たち、また長老たちはバラバの釈放を要求して、イエス様を殺すように群衆を説得しました。そしするとユダヤ人たちは大声を上げてこう叫びました。バラバを釈放しろ、イエスを十字架につけろ。ピラトが試みた三つ目のことは、イエス様に鞭打ちの罰を与えて群衆の騒ぎを鎮めようとしたことです。前の二つの試みが失敗に終わるとですね、ピラトはユダヤ人たちの訴えを受け入れたかのように、イエス様を鞭打ちの罰に処しました。よりによってですね、今この杉越の祭りの時は全土のユダヤ人たちがエルサレムに集まる大きな祭りでありました。こんな時にイスラエルの民の間で騒動でも起きたら大変で大変なことになると思ったでしょう。ピラトは祭司長の要求に応えなければ群衆の暴動が起こるかもしれない、だけど民の間にはイエス様に従う人たちも大勢いる。だからイエス様を死刑にしてはもっと大変な騒ぎになるだろうと思いました。どちらの道もピラトには苦渋の選択でありました。けれどもどう考えてみても死刑にすることには気が向きませんでした。それでピラトは祭司長との間で適当な線で妥協しようと思ったのです。イエス様を捕らえて鞭で打ち、王様を象徴する冠を茨で編んで頭の上にかぶらせました。そして王様を象徴する紫の衣を着させました。兵士たちはユダヤ人の王様万歳と言ってあざけり、イエス様の顔を平手で叩いていました。そしてピラトは傷と血まみれになったイエス様をユダヤ人たちに見せて言いました。見よ、お前たちが訴えているのはこの人だ。お前たちはこんな気違い一人のために騒いでいるのか。これくらいの罰でよかろう。ピラトは死刑だけは避けてユダヤ人を満足させようとしました。ところが群衆の間では十字架につけろという叫びがますます激しくなり、ピラトの狙いは失敗に終わってしまいました。結局十字架につけるため ピラトはイエス様を彼らに引き渡したのです。ピラトが悩み苦しんだ一つの理由は、祭司長たちと群衆の圧力のせいでありました。そして彼が悩み苦しんだもう一つの理由は、イエス様に罪がなかったからです。ピラトはユダヤ人たちに 3度も明言しました。私はこのイエスに何の罪も見出せない。このようなピラトの思惑や無罪の判決とは裏腹に、ユダヤ人たちの叫びと訴えはますます激しくなっていきました。ユダヤ人たちは自分たちの宗教に基づく律法を主張しながら、イエス様の罪が死に値すると訴えました。私たちの律法によれば、このイエスは死に当たります。自分を神の子としたのですから。このユダヤ人たちの証言が再びピラトをますます悩ませました。なぜなら、昨夜ですね、ピラトの妻がイエス様のことで大変苦しむ夢を見たからです。夢の中で見たことをピラトに伝えました。あのイエスと関わらないでください。あの人は正しい人です。ですから、イエスが自分を神の子としたという証言を聞いて、ピラトはびっくりして恐れを覚えたのです。続けてピラトはイエス様を釈放しようと努力しました。すると今度は政治的な罪を訴えて、イエス様を訴えました。ユダヤ人たちがこう叫びました。このイエスを釈放するなら、あなたは皇帝カエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆カエサルに背いています。イエスを十字架につけろ。カエサルの他には私たちに王はありません。ユダヤ人たちはピラトの政治的な弱みを握ってイエスの処刑を激しく求めました。そしていよいよイエス様の十字架判決を受けることになったのです。16節にこう書かれています。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。ユダヤ人たちの勝利です。イエス様の負けです。けれど私たちは知っています。真実はその逆であることを知っています。ユダヤ人たちの願いが叶ったかのように見えましたけれど、それは神様の御心が成就されていく過程でありました。このように人間的な方法、人間的な考えで時々成功したように 思われる時がありますけれど、神様の御心からそれている場合もあります。ピラトの判決において、ピラトの内面に働いていたのはどういうものだったでしょうか。ピラトの心に働いていた一つは恐れというものでありました。この問題をうまく収めなければ、これまで社会的に築いてきた名誉や権力、地位を失ってしまいそうな恐れがあったでしょう。結局ピラトはユダヤ人たちの圧力に屈してしまいました。また同じようにですね、祭司長たちの内面に、心に働いていたものも恐れではなかったのかなと思います。ユダヤ人たちの宗教指導者たちは、自分には到底真似できないイエス様のリーダーシップを見ていました。イエス様が天の御国を教えて福音を述べ伝えるとき、群衆たちはこう反応していたのです。こんな権威ある教えは初めて聞いた。律法学者やパリサイ人とは全然違う。ましてや祭司長たちはイエス様が行う奇跡や印も見聞きしていたのです。それに隠されていた自分たちの罪さえもイエス様に見抜かれていたのです。そのような恐れを感じてユダヤ人たちは神様を利用して、律法を利用してイエス様を始末しようとしました。それがうまくいかないと、彼らは今度は神様に背いたのです。ユダヤ人たちは自分たちの唯一王が神様であることをずっと告白してきました。ところで裁判官の前で突拍子のもないことを証言したのです。カエサルの他には私たちに王はありません。本当にそう思うでしょうか。人生において大事なものはたくさんあると思います。富や名誉、プライド、お仕事、学校の成績や友達も大事なものであります。けれども私たちの王座につく方はただ一人であることを、今日皆様と一緒に覚えていきたいと思います。イエス様が私たちの王であり、私たちのただ一人の救い主であられるからです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。神様、人々の迫害を受けながらも沈黙しておられたイエス様を思います。 王であられるイエス様に倣って主が歩まれた十字架の道を私たちも歩んでいけるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
それでは献金の時ですけれども、献金袋はお回ししませんので、礼拝終了後、前方の献金袋の方にお捧げください。それでは本日の感謝と献金の祈りを、吉住美香さん、お願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を賛美します。今日もこうして、教会堂に集まり共に礼拝を捧げることができていることを心から感謝いたします。そして、神様、今日の御言葉もありがとうございます。今私たちは、個人でも教会でも社会の中でも大きな不安を抱えています。その中にあって、大きな世の中のうねりに流されて、世の叫びに合わせて同じように行動するか、または、自分の命を守るために沈黙するか、いろいろな生き方があると思いますけれども、今日御言葉を通して私たちは神様の御心を第一に考えて歩むべきだということをもう一度思い出すことができました。ありがとうございます。神様の御心はすぐには見えなかったりわからなかったりすることもありますが、兄弟姉妹とともに祈って求め続けることで、あなたが正しい道、正しい言葉を、正しいことを示してくださると信じています。私たちにどうかあなたに委ねる勇気と正しい道を選べる清い心、清い目をどうぞお与えください。そして私たちを励ましてください。日々の糧も今は守られています。感謝します。その中からの、お捧げする献金をどうぞ清めてください。どうか私たちがいつもあなたに向かって目を向けていることができるように、下を向かずに上を向いて歩むことができるように励ましてください。すべてを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
はい、それでは正英です。三つに増して一つの神を賛美しまして、ゆう先生に祝祷していただきます。どうぞご起立できる方はどうぞご起立ください。
いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げる一人一人の上にありますように。アーメン。 どうぞお座りください、はい、
お座りください、お座りください。それでは今週の御言葉を皆さんと一緒に読みしたいと思います。週報か前方のスクリーンをご覧ください。今週の御言葉、
イエスは答えられた、上から与えられていなければ、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから、私をあなたに引き渡したものにもっと大きな罪があるのです。ヨハネの福音書19章11節。
はい、今週1週間も御心を蓄えてお過ごしください。はい、それでは